2019年7月21日です。以前、私がまだ新学生の時に、この浦和教会に通っておりました。2000年か2001年頃のことだったように思い起こすのですが、この浦和教会に、一人のコスタリカ人の留学生の若い男性が、来られたことがあります。覚えてますでしょうか。礼拝後に青年会の集まりを、いつもしていたので、ちょうど1階のおそらく4番の席、部屋だったと思うんですけれども、そこに、留学生の方がいて、あとは青年、その当時青年だった人たちがみんな集まってこうお話をしたというような、そんなことをちょっと記憶しているんですね。で、このコスタリカという国は中央アメリカに位置する本当に小さい国です。広さは北海道の2分の1程度の大きさしかない。人口は360万人程度だと言われていますから、現在の世界の人口76億人で割ってみますと、世界の人口の 0.04% にしか相当しないということになります。例えば、こんなことは起こりませんけれども、世界の人をこうみんな集めてごちゃごちゃとごちゃ混ぜにしてですね、コスタリカ人の人と何人に1人の割合で会うかというと、2132人に1人という、そういう確率でしかこう会うことができない。1人の人間が生涯のうちに出会うのが3万人ぐらいと言われたりもしますが、親しく話をするようになるのが3000人だとして、個人差はあるにせよ、一生涯のうちで出会うのがたったの3万人しかいないとするならば、本当に、コスタリカ人の方とお話ができたというのは、低い当選確率を当てたといういい機会だったなと、そんなことを思ったりもするわけです。で、逆に言いますと、私自身のコスタリカ人のイメージのほとんどは、あの留学生のことを言うんだなということも思います。ですから本当にこう、2000人のに1人の確率でたまたまこの教会のたまたまあの青年会に顔を出して、そしてたまたま会ったあの人が非常に良い人柄で、いたということが、私のイメージの中に、記憶の中にこう残っていく。で、コスタリカ人っていうのはああいう人なんだなという、そのこと、まさに一期一会と言いますけれども、本当に一瞬一瞬大切な時間なのだなということを思わされます。で、ちなみに言いますと、コスタリカという国は、平和憲法を貫く軍隊を持たない国として有名です。で、それは多少国際政治に、心を向ける人であれば誰でも知っていることですが、しかし日本人がコスタリカを知っているかというとそうではなくて、新聞やテレビなどで聞いた耳学問として知っているという程度なんじゃないかと思うんです。で、平和憲法の国というイメージと合致するように、彼は非常に優しい人でした。非常に穏やかそうな人に見えました。そして日本に来てから数ヶ月しか経ってないというのに、随分と日本語がうまくて、いや、すごいんだなと。コスタリカ人というのはみんな賢くて頭が良くて平和主義者なんだなという勝手なイメージを、私が偏ったコスタリカイメージとして持ってしまっているのは、すべてあの人の責任なので、あの人なわけですね。で、それを植え付けるということができたのは、彼と私は一度しか会ったことがないけれども、しかしそういう出会いによって人はそのイメージをこう持っていくということなのです。で、コスタリカで大地震が2009年頃にあったと思いますが、その時サンホセもかなりの大打撃を受けた と思います。でその時思ったのが、あのコスタリカ人の留学生もサンホセ出身だったと思うんですけれども、で、あの人大丈夫かなと、地震が起きたけどあの人そろそろもう自分の国に帰ってるよな、大丈夫かなという、まあ、そういうことをふっと思ったんですね。まあ、彼のように賢く理知的で非常に平和主義者のように見える日本との架け橋として今後も活躍してほしいなと思う、ああいう彼がここで 何かのことがあったら、それは両国にとって大事なこと、大切な財産を失うことになるなと、まあ、ふと思ったわけですね。そう考えると彼はコスタリカという国を証しする、まあ、良き伝道者、コスタリカという平和の伝道者であったように思ったわけです。まあ、全然特徴がなくて印象の薄い人であれば、もしかしたら私の記憶の中にあまり残らなかったのかもしれませんけれども、そしてまたその大地震が来た時もあの人大丈夫かなという具体的な個人を思い浮かべることもなかったのかもしれませんけれども、ひとたびその人を一人の個人として自分が私の心の中にそれを記憶し、そして一度でも喋ったことがある、そしてその印象が自分の頭の中にある、その人の住んでいるところにものすごいマグニチュード 8.いくつだか 7.いくつのすごい地震があったと、でそれがすごく心が痛くなったわけですね。その個人が入ることによって彼そのものではなくて、そのバックボーンにあるコスタリカという国や、あるいはそこの行っているその軍備を持たないというようなですね、そういうようなバックボーンまでもこう出てくるわけですね。で、まあ、なんでこんな話をするかというと、このペテロの第一の手紙というのはまさにこのあのコスタリカ人のような、そういう一人一人のキリスト教徒たち、信徒たちがその場所でどうやって生きるのかということを、まあ、書いている。今日の箇所は特にそれが中心になっているんだと思うんです。異教の国、小アジアで過ごす、弾圧を受けつつあるキリスト者、あるいはもうすでに弾圧を受けているキリスト者たちが、小アジアに何人かいて、そしてその人たちにペトロと呼ばれるこの著者が手紙を書き送るわけですね。で、今日の箇所が語られているわけです。つまり彼らがその小アジアでどのように行動するかによって、キリスト者全体、キリスト者自体、それ自体の評価、またキリスト者に対する見方が好意的にもなるし、また否定的にもなっていくのだというようなことです。立派に生活しなさいと今日の箇所で言われている。特に肉の欲と言われていることに注意しなさいよと言われているのです。そうやって大事に大事に自分の生活を生きて、そして立派に生活することによって、そこのキリスト者たちがその土地に受け入れられる、あるいは自分たちは迫害しているけど、あ、こんなにいい人たちなのかということで、その生き方もまた変えられていく可能性もあるということです。肉の欲というのは、まあ、単に食欲、性欲、また睡眠欲というような人間の生理現象的なことを含む、いわゆる欲というのをだけを示しているのではないと思います。まあ、例えば主イエスが最もいわゆる欲に、戦った、肉の欲に戦いを挑まれたのは40日の荒野の誘惑の時であったろうと思います。イエスは自らを神の子であるという自己認識を持った時、そこで自分には何でもできる力と、そして何でもできる可能性を持ったと、まあ、そう理解したんだと思います。そしてそう自覚したんだと思います。で、そこに悪魔的な誘惑による内的なささやき、内的な悪いことをするという可能性のささやきをイエスはまあ聞いたんだと思います。空腹ならばこのパンを石をパンに変えたらどうか、まあ、そういうことを言われます。 物質的な誘惑です。あるいは財産や儲け話を持ちかけられているという理解としても良いかもしれません。イエスへの信頼があった、人気があった、人の心をつかみ取るそういう力もあった、人格的に優れた様、それを見た誘惑はその心をつつくわけです。その信頼と人気、人々への訴えかける言葉の力を使えば、あなたの財産を増やすこともできるよ、いろんな商売に手を広げることができるよ、膨大なパンに変えることができるぞ、そういう誘惑を何らかの形で受け、自分はそれと戦ったということ、それがあの話だと思うんです。さあどうすると、自分はどう生きるのかという、そういう問いかけであったろうと思います。またこのようにもささやかれています。ここから見える土地のすべてをすべてお前にくれてやると、お前の人気と人心掌握の力を使えば権力なんてたやすいものだと、すぐに手に入れることができるぞと、そういう内的な促しをイエスは心の内に持った。しかしそうではなく、そこに神の御心があるのではないということにおいて打ち勝ったという、そういう話だと思うんですね。そういう、こう内的な促し、自分の中にある、まあ、いわゆる立派に生きると言われている、今日の箇所で言われている生き方か、そうではない利己的なセルフィッシュな自分自身として生きる、自分自身が得をして生きていくという、そういう生き方の選択を迫られるということであります。つまり今日の箇所でいうところの肉の欲に従うのか、そうではないのか、そこは非常に重要なんだぞと、ペトロは小アジアにいるキリスト者に向かって語られている。小アジアのキリスト者たちにはこういうのです。自らの利益、また自らの徳、自らへの自己愛の具現化によって歩むのではなくて、神に示された隣人愛と、そして神の許しを願う、その生き方に歩むのか。異邦人の中に生きている彼ら、迫害されている彼ら、そこがたとえ迫害の温床であったとしても、弾圧の温床であったとしても、その場所でどうやって立派に生きることができるのか、キリスト者としてそこでどう愛と許しを体現することができるのかと、そうペトロは語り、それを求めるのです。ですから私たちはこの世に旅行をしているキリスト者、あるいはこの世を歩んでいる外国人、あるいはペトロの言葉を借りるなら、この世に仮住まいをしている身である。だからこそ自らの生活をもってキリストを体現し、まあ、立派に生きていくということが重要なのだというのです。11節にあります。いわば旅人であり仮住まいなのですからという言葉がそれを表します。あのコスタリカの留学生が、私のコスタリカイメージのほとんどを、まあ、それが偏っていたとしても、まあ作ったように、キリストを知らない人たちにキリスト者を伝える務めを私たち一人一人が持っているのだということです。一度もキリスト者に会ったことがないという人なんて世の中には5万といるわけです。3万人、一生涯に会う3万人のうちにキリスト者が一人もいないという人だってやっぱりいるわけですね。その中に私たちがたとえポンと中に入ったとき、どういうキリストの香りを漂わせることができるのか、あるいはそこにどういう愛と許しということを言葉で語らなかったとしても、その生活の何かでそれを伝えることができるのか、何らかの形でそれを好意的に受け止められて、そして、ああキリスト者だってそうなんだと、私は偏見を持っていたけれども、ああでもこういう人なのねという、そういう認識を何らかの形でどう持ってもらうことができるのか、それこそが肉の欲を避けるという言葉で表されている通り、私たちはキリストの愛をどう伝えるのかということに、よって、行われるんだと思うんです。 12節の後半にこうあります。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。非常に面白い言葉です。あなた方を悪人呼ばわりはするんですね、迫害されている土地では。だけどもその心の内に何らかのキリストが息づくということを私たちを見てなされることも起こるんだという、非常に面白いことです。使徒言行録の2章の43節以下にも同じようなことが書かれています。使徒言行録2章43節、共同生活をしていた初代キリスト教会の信徒たちが自分の持ち前をみんなと共有し分け合って、そうやって共同生活をしていた、共にある交わりを大事にしていた、そして神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられたと書かれている。私たちに好意を寄せてちょうだい、私たちこうなんだから迫害しないでちょうだい、そう言ったわけじゃないんです。お互いがお互いを愛し合い、そして大事にし合う生活をする中で、向こうからベクトルが、好意を寄せるベクトルはこちらじゃなく向こうからこっちに来るんですね。そういうことが民衆の中で起こるんだということを使徒言行録2章43節以下は書いています。伝道とはまさに私がというエゴのなすことではなく、向こうから求めてくるようにキリストの香りを何らかの形で漂わせるという、その営みに他ならないのではないかと、そのように思うのです。そしてこの箇所のもう一つテーマの一つとなっているのは13節以下だと思います。人間の立てた制度に従いなさい。これは大変に難しい言葉ですね。皇帝や総督の言うことに服従しなさいと言われている。18節の最後には神を恐れ皇帝を敬いなさいとあります。この言葉に疑問を持ってしまう。確かに神の御心にかなった為政者であるならまだしも、そうでなかった場合どうなのか。間違ったことを一生懸命しようとする人が、この世の大統領やあるいは総理大臣であるならばどうなのかという疑問が私たちにはどうしても出てきてしまう。特にこの箇所が与えられたのが参議院選挙の投票日であるというのも、また私たちには非常に難しい問題を投げかけてきます。現代の日本の政治を見るときに、どこに行くのかと、何を目的にしているのかと、本当に混沌の中をどうしても歩んでいるように感じさせられてしまいます。でも聖書はこう言うんだと、人間の制度に従えと、権力に従えというわけです。そうか、今日は参議院選挙だった、じゃあ自民党に入れなきゃならないのねと、そういう安易な考えはしてはならないわけです。つまりこの箇所から私たちはどうやって文脈から読み取らなければならないのかということです。ただ盲目的に為政者に従いなさいということを言われている、そういう文脈ではないですね。どうであれ私たちは私たちのキリスト者としての立派な行いをやり続けなさいという、そういうことです。神の目に正しいことを行い続けるということ、そして特にこの場では自分たちは神を信仰することによって、キリストを主であると告白することによって弾圧されるという、間違ったことをされている国にありながら、それでも従いなさいと言われている事柄の意味を考えるとき、あなたの問題なんだと、あなたはどうするのかというような指摘を受けるのだと思うのです。ペトロは、あなた自身がキリスト者として正しいことをし続けることなんだと、肉の欲に従わず正しい毎日を行い続けることなんだと、それに尽きるのだと言っているのではないかと思います。この時の手紙を書き送られた信徒たちは迫害を受けていたわけです。彼らができることは皇帝礼拝に反抗し、そして 自らの政治的な主張を声高に叫び続けることではなかったんです。そんなことしたらすぐに殺されてしまうわけです。それができるのは私たちのような平和な日本に住む者だからできるわけで、当時のキリスト者たち、弾圧された者たちはもうただただ粛々と自分の行うべき礼拝を行い、自分の祈りを捧げるべき神に祈りと賛美を捧げ続けることしかできなかった。自己主張を繰り返していくのではなく、生きる具体的な市民としてキリストの香りをその場で漂わせるということにおいて、常に祈り求め、そして常に義を求め続けている。それ以外にできなかった状態であったということです。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じるということは、単に政治的な戦いを戦えということではないのです。善を行うことなんだと。神において示された善を何か、それを問うて、そしてそれを行うことなんだと。力に任せて自分とは違うものに対して攻撃を仕掛けるのではなく、善をもって悪を封じる、善をもって愚を封じるという非常に難しいことを要求してきます。例えばマハトマ・ガンジーのような、あれもそうかもしれません。あるいはワシントン大行進といわれるあの出来事、マーティン・ルーサー・キングが無暴力、非暴力によって愚を封じた、あのようなことがあるかもしれません。ネルソン・マンデラが37年間入れられていた独房の中でいつもいつも平和を願い続けていた、そこで行われたレインボーネーションがあの国を、まあ、今でもまだいろいろ問題はありますが、非暴力の中で粛々とそれをやり続けるという、義を行い続けるということの中で初めて力に任せてではない義の行い方があるのだということを私たちは現代社会からも知ることができます。つまりイエス・キリストの十字架の歩みがそこにあるのかということです。キリストは十字架で戦ったでしょうか。ローマの兵隊たちを一人ずつ倒していったのでしょうか。そうではない。キリストは十字架にかかりながらもずっと義を行い続けようと生きた、愚を封じるように生きた、自由に語り自由に生き、その自由を悪のために用いるのではなく神のために用いる自由を彼は行い続けた。そして十字架にかかった。十字架でも彼は自由だった。神の義において自由であり続けたということです。そして愚は封じられた、復活によって。それがキリストの十字架の意味であります。このような世に生きる私たちが今できることは、自分に与えられた自由な権利をしっかり用いて粛々と善を行い、その善が周囲の人々の心を動かすこと、時間がかかるそれを行うことであろうと思うのです。あの小アジアのキリスト者たちが表立って何もできなかったとしても、そこにある信仰がその後キリスト教の公認という出来事につながっていく。それを行い続けている。どんなに迫害を受け弾圧をされたとしても、彼らが最後まで良き市民であり続ける、良き神の民であり続ける。そのように今を生きる私たちもまた、こんな社会状況でありますけれども、そこにキリスト者がいる意味を私たちが一人一人問うて、そして善を行い続けたい、そのように思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。ペトロの手紙1を通し、私たちのキリスト者としての生活歩みについて示唆を受けました。どうか私たちがこの世にあって神の目からの正しさを持って歩むものとしてください。私たちの住むこの日本という国が道を間違えることなく歩み続けることのできますよう、祈り続けることができますように、また神を賛美し続けることができますようお願いいたします。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌第2編の182番。